77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM 伊佐谷ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。10月31日花の金曜日になりました。10月最後の日ですね。ハロウィンナイトですよ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さてですね、まずですね、長崎県美術館で開催中のジャネット・カーディフ40世のモネット、こちらの話題からいきたいと思います。ルネサンス期イングランドの作曲家トマス・タリスの宗教合唱曲、我汝の他に望みなしを素材とする本作は、楕円形に設置された40台のスピーカーからそれぞれ異なる声部が再生され、その間を観客が自由に歩き回ることができるという14分間の没入型の作品です。観客は楽曲の中に入り、展示室内を移動しながら立ち位置によって異なる音を聞きます。そして個々の歌い手たちの声と親密にコネクトしつつ、音がどのように物理的に空間を構築するのかを体感するのです。すべての歌い手たちの声が重なる瞬間、観客は音の波に包まれる圧倒的な感覚を体験することになります。カーディフの40世のモネットは2001年の発表後、世界各地、日本で展示され続けています。今回ですね、過去10年以上は日本国内で展示させる機会がなかったということで、今年の3月から来年の2月にかけて4つの美術館を巡回することのない、その中の長崎県美術館でこの作品展の展示が実現する運びとなってということなんですね。この作品展ですね、一つまた一つと重なり合っていく素晴らしいハーモニーのウェーブの心地よさに一瞬にして取り込まれていきました。絵画のように見てその世界を楽しむこととはまた違った、音で体感する芸術の素晴らしさを味わうことができる14分間、音の世界に溶け込んでいける時間を過ごせて、私ですね、この展覧会すごく良かったなと感じることができました。ぜひこの機会に音の素晴らしさを感じていただければと思います。ジャネット・カーディフ40世のモネットは11月16日の日曜日まで長崎県美術館で開催中です。今日はこの展覧会のチケットをペア2組4名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは11月3日の月曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。さあ、今週も素敵な作品ご紹介していきます。ロードゲーム。オーストラリアのヒッチコックとも称された奇才リチャード・フランクリン監督が1982年に手掛けたサスペンスロードムービー、人気のない荒野をひた走るトラック運転手に殺人鬼の気配が忍び寄るという作品です。夜剣を共に独り言をつぶやき、空想癖のあるトラック運転手を演じたのはドッグホリデーのステイシー・キーチ、そしてハロウィン、プロムナイトなどホラー映画で活躍したジェイミー・リー・カーディスが共演しています。今回ですね、日本では長らく劇場未公開だったんですが、約45年を経て今年劇場初公開されることになりました。意外とね、緩いサスペンス映画だったんですけど、先が見えない展開にね、かえって引き込まれていったんですよ。でね、この狼犬っていうのかな、このディンゴがね、めっちゃくちゃ可愛いんですよね。なかなか面白かったですよ。ロードゲーム、こちらは全国順次公開中で、こちらまだ九州では公開が決まってなくて、東京のシネマート新宿他で全国あの順次公開となっていきますので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。 続いての作品はエニシングゴーズ。アメリカ・ニューヨークのブロードウェイで演じられる本場の舞台の素晴らしさを日本で身近に感じていただきたいという思いから立ち上がった松竹ブロードウェイシネマ。2017年の特別上映の成功を受け、2019年4月からシリーズ化、そして今回トニー賞を総なめにした伝説の傑作ロングランミュージカル3作品を松竹ブロードウェイシネマ2025秋として上映することとなりました。その第一弾として公開されるのは第65回トニー賞にてミュージカル主演女優賞を受賞した大スターサットン・フォスター主演のミュージカルラブコメの最高傑作エニシング・ゴーズです。この作品ですね、音楽とダンスが素晴らしい楽しい舞台で、こうやって劇場で素敵な舞台を楽しめるってなんかいいなーなんて改めて感じました。この作品私ね、音楽がすごく良かったです。実際の舞台も見てみたいなーなんても思いました。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。エニシングゴーズ、こちらは九州では福岡の T ジョイ博多、ほか全国で公開です。続いての作品は一つの机、二つの制服。1990年代の台北を舞台に、高校の夜間部と電日制で一つの机を共有する二人の女子生徒の友情と成長を描いた青春ドラマ。台湾最大の脚本コンペティションで特別優秀脚本賞を受賞したシナリオをもとに、良い子の殺人犯のジャン・ジンシェン監督がメガホンを取った作品です。この作品どこか懐かしさを感じたし、青春のほろ苦さ、そしてコンプレックス、なんかこう自分とも重ねながら見てしまいました。母と、娘の関わりなんかも描かれていて、私ね結構見ハマったんですよ。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。一つの机、二つの制服、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の KBC シネマ、佐賀のシアターシエマなどで公開です。さあ、11月7日の金曜日からプレデターバトランドがいよいよ世界同時公開されます。シリーズ初、プレデターが主人公の完全なる新章。一族から追放され、最悪の地バトランドにたどり着いたデク、そこで出会った上半身しかないアンドロイドティアが仮への協力を申し出て、企画会のコンビが挑むサバイバル SF アクションが今始まるという、なんかね面白そうな作品で期待が高まりますね。こちらですね、11月7日の金曜日から東方シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、シネマボックス太陽ほか全国で公開になります。作品はまた改めてご紹介しますので、どうぞお楽しみに。今日はプレデターバトランド、ノートとステッカーをセットにして2名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは11月5日の水曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。ミカのフラワーシネマ。最新作映画ご紹介していきます。ラブソング、世界的な人気を誇るタイの BL ドラマ Together のチャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督が、共に東南アジアにルーツを持つ森崎ウィンさんとスノーマンの向井康二さんを主演に迎え、東京とバンコクを舞台に描いたラブストーリー。この作品ですね、もう柔らかくて優しい空気に包まれている感がねすっごくよくって、そんな中でこう描かれる片思いならではのこう切なさがね心にこう染みてくるんですよ。そしてスノーマンのね向井さんがなんかこうバラエティのイメージとはまた違う感じで、あんなこう向井さんもいるんだなーってこう新たな一面を見れたような気がします。森崎ウィンさんと向井康二さんの素敵な演技をどうぞお楽しみください。ラブソング、こちらは東方シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品はてっぺんの向こうにあなたがいる。 女性で初めて世界最高峰エベレストの登頂に成功した登山家田部井淳子さんをモデルに、人生のすべてをかけててっぺんに挑み続けた女性登山家の姿を描いたドラマ。この作品は吉永小百合さんの124本目となる映画出演作品で、吉永さん主演の北のカナリアたちでもメガホンを取った坂本淳二監督がメガホンを取り、この作品以来13年ぶりに吉永さんとタッグを組んだことでも話題です。キャストは吉永さんの他にも佐藤浩市さん、天海祐希さん、そして淳子の青年期をのんさんが演じています。もともとですね、吉永さんと田部井さんはですね、吉永さんのラジオ番組こんばんは吉永小百合ですに田部井さんがゲスト出演されたことがきっかけで出会われたそうなんですね。その中で田部井さんのお話を聞きながら、田部井さんの生き方に吉永さん強く惹かれたそうです。そんなことがあり、今回この役がオファーがあったっていう、こう巡り合わせるような感じですよね。この作品ですね、一人の登山家、そしての人生だけではなく、夫婦愛とか友情、そして家族との絆もしっかり描かれています。困難な道もあれば簡単な道もある、どっちの道を進むか決断するのは自分自身であり、決めたからには一歩一歩進んでいく、山登りも人生も本当にもう同じことですよね。頂上を目指し山登りをするように、人生の目標を目指して日々頑張っている私たちにエールを送ってくれる素敵な作品でした。人と人とのつながり、そして夢を持つ大切さが丁寧に描かれている作品です。おすすめですので、ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。てっぺんの向こうにあなたがいる。こちらは東宝シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品は盤上のひまわり。孤狼の地で知られる作家柚木優子さんの同名小説を実写映画化したヒューマンミステリー。昭和から平成へと続く激動の時代を舞台に、過酷な人生を生きる天才騎士の光と闇をドラマチックに描きます。キャストは坂口健太郎さん、渡辺健さんをはじめ、土屋太鳳さん、佐々木蔵之介さん、小日向文世さん、江本明さんなどが出演しています。この作品ですね、私長崎新聞のコラムにも書かせていただいたんですけれども、孤狼の地の柚木優子さんの作品でこうずしっとくるような人間ドラマにも引き込まれていったんですよね。坂口健太郎さん、渡辺健さんをはじめ俳優さんたちの迫真の演技、本当に見応えの作品です。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。盤上のひまわり、こちらはローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。今日は盤上のひまわり公開記念、ひまわり柄オリジナルコットン巾着を3名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは11月5日の水曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ。この番組では皆様からのメッセージやリクエストをお待ちしております。 FM 伊佐谷のホームページや公式アプリのメッセージ、または E メール niji@771fm.co.jp そしてミカのフラワーシネマのホームページ、私のインスタグラムやフェイスブックからもお待ちしております。いつもたくさんのメッセージありがとうございます。さあ、おしまいに可愛い映画をご紹介したいと思います。映画スミック暮らし、空の王国と二人の子。スミックの街では雨の日が続いており、揚げ物コンビ、とんかつとエビフライの尻尾の体がジメジメになってしまいます。 まあ、そんなある日、空から偶然誰かが落ちてくるんですね。まあ、すみっこたちが心配して駆け寄ると、それは空の王国からやってきた王子だったんですよまあ、王子によると、雲の上は深刻な水不足になっているって言うんですね。まあ、雲の王国のピンチを救うため、すみっこたちは王子と共に空へ向かい大冒険を繰り広げるという、 3X が展開する人気キャラクターすみっこ暮らしを劇場アニメ化した映画すみっこ暮らしシリーズの第4弾です。まあ、ナレーションを務めるのは、これまでのシリーズでもおなじみの井ノ原快彦さんと本上まなみさんです。私ですね、映画ですみっこ暮らしって初めて見たんですけれども、その柔らかいこう優しい物語に心がこうほわーっと温まりました。もう本当にね、もう癒されますよね、すみっこ暮らし。なんかこうキャラクターグッズとかこうお店で並んでると、こうついつい手に取って見ちゃうんですよ。まあ、それぐらい、なんかもうなんて言うんだろう、日頃のこう嫌なこととか疲れっていうのが、こういうねすみっこ暮らしの可愛い絵とか、この柔らかい雰囲気によって全部ねなかったことになっちゃうっていうか、吹き飛んじゃいますよね。まあ、すみっこ暮らしご存知じゃない方にもぜひおすすめしたいです。そしてですね、日頃の疲れをですね、こういうね癒しのアニメで吹き飛ばして毎日を頑張っていきましょう。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。映画すみっこ暮らし空の王国と二人の子、こちらは東宝シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、他全国で公開中です。さあ、今日のラストナンバーはこの映画すみっこ暮らし空の王国と二人の子の主題歌をお届けします。木村カエラ、君の傘を聞きながらの別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。